今日はイエス様の奇跡の中でもとても有名な5つのパンと2匹の魚の箇所からイエス様のメッセージを聞きたいと思います。わずか5つのパンと2匹の魚によって男だけでも5000人の人が食べて満腹して、さらにその残ったパンのくじを集めると12数もあったというのです。この5000人の給食の出来事は4つの福音書すべてに記されている出来事で、信仰生活が長い方々にとっては何度も聞いたことのあるお話です。早速10節を見ますと、使徒たちが天堂に派遣された後、再びイエス様のもとに帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げたとあります。つまりそれぞれの天堂報告をしています。そしてイエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれたと書いてあります。ここでイエス様は群衆から離れてご自分と12人の弟子たちだけの時を持とうとされました。それはしばらく休職する時が必要と考えられたからです。そして近くの人里離れた場所に退かれました。ところが11節に、群衆はそのことを知ってイエスの後を追ったとあります。弟子たちと休職する時を持とうとしたその目論見は妨げられてしまいました。11節後半に、イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。イエス様は御言葉を求めて、苦しみからの救いを求めてやってきた人々を追い返すのではなくて、受け入れて彼らに神の国について語り、癒しをされました。そうしているうちに日が傾いてきました。12人の弟子たちはイエス様に、群衆を解散させてください、そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう、私たちはこんな人里離れたところにいるのですと言いました。しかしイエス様は言われました。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。もし私たちがイエス様にこう言われたらどうしますでしょうか。弟子たちはイエス様が不可能なことをおっしゃっておられると思ったのでしょう。男だけで5000人であります。他に女性や子供を合わせればそれ以上になります。平行箇所のマルコによる福音書を見ると、続いてイエス様がこうおっしゃいました。パンはいくつあるのか見てきなさい。弟子たちはさらに戸惑いを感じられたのではないかと思います。それでもイエス様がおっしゃっていることに従い確かめてまいりました。そうしたらパン1つと魚2匹しかありませんでした。弟子たちはここでもイエス様が不可能なことを言っていると思ったのです。誰でも最初にこの箇所を読んだ時に弟子たちと同じ思いになったと思います。5000人以上の人々が周りにいて、しかも飢えているのに、たった1つのパンと2匹の魚しかない。それで5000人以上の人々を養うことは到底不可能ではないか。一体この箇所は何を言っているのですだろうか。そういうふうに最初に読まれた方は思われるかもしれません。しかし聖書は5つのパンと2匹の魚のこの奇跡についていろいろ語らずに簡潔に記しています。14節から 17節です。イエスは弟子たちに、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにしてみんなを座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくじを集めると12カゴもあった。この奇跡のありさまはとても短い言葉で簡潔に表現されています。ところがこの奇跡に対して今日まで様々な解釈がなされています。例えばここで男が5000人ほどいたとあるのは誇張ではないかと、実際もっと人数が少なくて、そして語り伝えられていく中で人数が大きくなったんじゃないかという解釈があります。あるいはまたみんなが持っているものを分け合うようにイエス様が教えた教訓であって、これは歴史的な事実ではない、そういう見方をする学者たちもいます。あるいは合理的な解釈としてヨハネによる福音書によりますと、このパンと魚を差し出したのは一人の子供だったことが分かっています。みんなが食事の用意をしたけれども、みんな隠していて、一人の子供が正直に持っているものを足したので、それを見た大人たちが恥じて持っているものを出すようになった。そしてみんなが食べられるようになったっていう、このような理にかなった解釈もあります。また象徴的な解釈として、ここは生産式、生産を象徴している箇所だということです。確かに裂いて祝福して配るというのは生産式を連想します。しかし生産と直接結びつくのはイエス様の最後の晩餐の時でのそのイエス様の言葉です。このようにそれぞれの解釈はみんな耳を傾けるような、そのような解釈だと思います。では私たちはどのようにこの5000人の給食の奇跡を理解したらよいのでしょうか。それは聖書に書いてある通り理解することではないかと思います。13節に、あなたが彼らに食べ物を与えなさい。このようにイエス様が言われたことに対して、弟子たちは、私たちにはパン5つと魚2匹しかありませんと答えました。イエス様はこの弟子たちの言葉に対して、できるとかできないとかうんぬんされませんでした。またそういった弟子たちの信仰に対して何か言うのでもありませんでした。14節を見ますと、イエス様は弟子たちにそんなことを一切語らないで、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいとおっしゃっただけです。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせたとあります。すると全ての人が食べて満腹しました。つまり弟子たちが配ったうちに増えたわけです。また残ったパンのくじを集めると12カゴもあったとあります。イエス様は弟子たちを5000人の人に満腹させる奇跡に参与させています。 5000人を食べさせるのは不可能だと思った。不信仰な弟子たちを用いられているのです。そしてその奇跡を実現させました。ここで不信仰な弟子たちがイエス様の御業を担った一人一人に変えられていくことを私たちは見なければなりません。イエス様は不十分なものを主の雇用のために用いてくださる、そういうお方です。私たちも決して十分なものではありません。むしろ欠けが多く至らないものです。不十分なものです。しかし主イエスはそういう私たち一人一人を救ってくださり、不十分ながらも主イエスの雇用のために用いようとされております。私たちが持っている小さな賜物も同じではないでしょうか。主の雇用のために差し出した時に小さな賜物は用いられて豊かになります。自分の賜物は小さいから握りしめているとなくなってしまいます。それは信仰も同じです。信仰が小さいから握りしめているうちに信仰は消えてしまうのです。奉仕のことを英語ではサービスと言っています。ところが礼拝のこともサービスと言います。クリスマスの夜、ろうそくに火を灯してキャンドルサービスとしているように、奉仕も礼拝ももともとの言葉は同じであります。奉仕の検定出発点はこの礼拝から始まっています。礼拝を大切に感謝と喜びを持って守ることが主イエスへの最大の奉仕であります。たびたび教会員から年を取ってしまい、ご自分は何の奉仕もできなくなってしまい申し訳ないというふうに聞くことがあります。その時私の方はいつも最大の奉仕は礼拝であると答えています。ある人が教会の礼拝に初めて来た時の話です。礼拝の中の祈りの中でこういう祈りがありました。神様、今日の礼拝に招いてくださりありがとうございます。この方は初めてその祈りを聞いて心の中で反発を抱いたそうです。今日の日に初めて教会の礼拝に来ることはどれほど勇気のいることだったか、自分は一大決心して自分の意思で教会に来たのに招いてくださり感謝しますというのはどうも腑に落ちなかったそうです。しかし礼拝に続けて出席し、相変わらず招いてくださり感謝しますという祈りが続けている中で、だんだんとその意味が分かってくるようになったそうです。自分が今礼拝の場にいること、それは当たり前のことではないこと、かつての自分なら考えられないことであったことに気づいたそうです。なぜこんなふうに変わることができたか、その理由は説明できない。自分が礼拝に来ることを選んだということだけでは説明がつかないことが分かったそうです。神様からお招きを受けた、そのように受け止めれるようになったという話です。先ほど礼拝のことをサービスであると言いました。では礼拝は、私たちが神に何かサービスをすることなのでしょうか。それもあるかもしれません。 しかしそれよりも前に神の方が私たちにサービスしてくださったのです。それもとてつもないサービスです。ご自分のたった一人の御子を十字架につけ、私たちの罪を許してくださいました。そのおかげで今私たちは神との交わりに預かることができるのです。礼拝の旅ごとにこの大きな恵みが示され与えられました。ここから神に仕えて隣人に仕える奉仕が広がっていくのです。今日のところで不信仰な弟子たちは五千人の人たちを満腹させる主の技に、その奇跡に用いられました。同じようにここにいる私たち一人一人も欠けの多く不十分なものであります。ところが神様はこの一つのパンと二匹の魚に過ぎないような、そのような私たちを用いてくださいます。そしてご自分の小さな賜物を差し出した時に喜んでそれを受け入れてくださり、祝福して主の御業を成してくださいます。私たちが一つのパンと二匹の魚によって五千人以上養われたその主イエスに信頼していきたいと祈り願います。その歩みの中で日が傾きかけて食べ物がなく人里離れたところにいる、そういう状況に置かれるかもしれません。その時一番大切なのはそこにおられる主に信頼を寄せ続けることではないでしょうか。その時私たちの人生はどんな時であっても主の恵みの中で生かされている人生であることには変わりがないと思います。どうか私たちのパンと杯を用いてくださいますように祈り願いたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、今日はルカによる福音書9章の5つのパンと2匹の魚の箇所に耳を傾けました。私たちの日々の生活は一つの課題、問題が解決されるとまた次の問題、課題が出てくる、そういう状況に置かれています。しかしその状況の中にも主イエスが共におられ、生きる力を与えてくださり感謝いたします。どうぞ欠けの多い不十分なものでありますが、私たちが捧げる小さな賜物や賛美や礼拝を祝福してください。また私たちのパンと杯を、魚をあなたの福音宣教の技に用いてください。そしてその御業をあなたが成してくださいますように、また奇跡を起こしてくださいますようにお祈りいたします。今日から始まる新しい一週間をあなたの守りの中に過ごすことができますようにお祈りいたします。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。